ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。多くの人にとって入院するということは突然の出来事で、頭が真っ白になるという経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。日光記念病院には入退院支援室という部署が昨年の4月に発足しました。その名の通り、入院退院に際して支援をしてくれるんだろうなというのはわかるのですが、実際にどのようなサービスが行われているのでしょうか。入院が決まった直後から始まる入退院支援室の活動、実はそれこそが患者や家族にとって切れ目のない支援サービスに大きく影響するそうです。今日は日光記念病院目黒則恵副看護部長と医療福祉相談室メディカルソーシャルワーカーの山本亮係長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず入退院支援室という部署ができた経緯はどのようなことがあるんでしょうか。
はい、入院をするとき患者さんにいろいろな説明をそれぞれの部署が担当してして差し上げておりましたが、実は重複していろいろなものを聴取していたり、それが患者さんの負担になっていたり、またはタイミングが適切でなかったり漏れがあったりという問題が生じておりました。それらを一貫して管理することで患者さんの入院から退院までをサポートするということを目的に発足いたしました。
入院というのはほとんどどなたにとっても突然の出来事で、やっぱりこう精神的に、私も経験があるんですけれども、非常に不安定になっているところでもあると思います。そういった時にやはり何度も同じことを聞かれるの分かってはいるけれども、何回もお伝えするのがなんかだんだん疲れてくるとか、そういった患者さんへの負担もあったかもしれなかったものを、でもこれまではどうしても仕方のない部分もあったかと思うんですが、そういったところも今回この入退支援室というものができることによって、そういうふうな重なりを少なくすることにもつながっているんですね。日光記念病院メディカル情報の中にも、切れ目のないケアは入院が決まった時から、この切れ目のないケアという言葉が出てきましたが、これは具体的にはどういうことを指すんでしょうか。
切れ目のないという表現は、病院内であれば病院内のそれぞれの部署が連携してつながっているということ、それから治療が終わってお家に帰られたりしても、地域またはいろいろな社会資源を活用してさらに円滑な療養治療が継続できるということで、シームレスな連携ということを示しております。
この切れ目のないケアのために、先ほど教えていただいたような、それぞれがそれぞれに質問をするとか、それぞれがそれぞれの担当のことだけをするのではなくて、この入退支援室というところがあって、それを全体にこうマネジメントするような、そういう部署として入退院支援室は出来上がったということなんですね。こうして出来上がった入退院支援室なんですが、その中ではどのような職種の皆さんが関わっていらっしゃるんでしょうか。
入退院支援室の中には、入院から退院までに関わることが必要な職種がおります。皆さんご存知のメディカルソーシャルワーカー、それから看護師、それと事務の方がいらっしゃいます。
その中でも今目黒さんお話しいただいておりますが、副看護部長という立場でいらっしゃいます看護師のこの入退院支援室の中での役割はどのようなことなんでしょうか。
看護職は医療のこと、看護のことも分かっておりますが、今回入退院支援室に配属されております看護師は、看護課長を経験した相談役のスタッフが配置されております。ですので、いろいろな経験上からも、看護の経験からも、人生の経験からも、予測がつく人材を配置しておりますので、そういうあたりの問題を解決できるようにしております。
お話の中で人生経験からも看護の経験からも予測がつくというお話がありました。ということは、患者さん自身がこう思い当たらないような問題も看護師の皆さんが予測して対応したりすることもあるんでしょうか。
そうですね、治療の上で、治療が終えたら と治療をする前と同じ状況でお家に帰れるというふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、治療の状況によっては体の状況などが変化してお家に帰らなきゃいけない方もいらっしゃいます。そういうあたりは治療の結果このようなふうに変化をするということは看護職の経験から理解できますので、その辺を含めてそういうふうになった時に困らないのかっていうあたりを患者さんから問題として抽出していき解決することが必要と思いますので、
患者さん自身でもわからないことをやはりしっかりと経験のある看護師さんだからこそこういうふうに先回りをしてここを考えた方がいい、ここは問題になるのではないか、そういうふうに考えることができるんですね。そしてどのような職種が関わっているかの中でメディカルソーシャルワーカーという言葉が出てきました。山本亮さんにメディカルソーシャルワーカーの立場からどんな役割があるのかお伺いします。
はい、私たちソーシャルワーカーは入院に際して患者さんが感じる、ご家族が感じる不安をより細かく確認をしながら、お金だとかご身内の介護とはもともとの生活がしっかりできていたのか、そういったところを確認しながら、それがもし難しさがあったときには必要な社会資源や社会保障サービスにつなげていくような関わりを持っています。そうしたことで、スムーズな入院ができたり、あとは退院するときにも、しっかりとその体や心や暮らしの部分に目を向けながら、他の職種が気づきにくいところも含めて、もしくは患者さん家族が気づいていないところの課題、こういったところにも目を向けながらお手伝いをしているつもりです。
先ほど看護師の立場として目黒さんはやはりこの患者さんがイメージしているような形では退院が難しいかもしれない、そういった身体的なところにやはり専門的に目を配っているお話を伺いましたが、ソーシャルワーカーとしての立場から山本さんの場合はお金だったりですとか、そのお家の中の生活面のことだったりですとか、必ずしも医療のことだけではないけれども、患者さんがそこがやっぱりクリアにならないと治療に専念できないという部分に目を向けて、どうしたらスムーズな入院退院が可能かというのを見ていらっしゃるんですね。
はい、その通りです。
今回のお話の中では入退院支援室、その部署がどうしてできたのか、そしてその部署にはどんな職種が関わっているのかなどについてお話を伺っています。入退院前から退院に向けた準備をすることというのは患者さん家族にはどのようなメリットがあるんでしょうか。またここでいう準備というのはどのようなことが行われるんでしょうか。
おそらく疾患のこと、病気を治すことに集中していらっしゃると思うんですが、それだけでは安心して入院ができないということになかなか気づけないと思いますので、そこに気づいていただいて事前に解決してから安心して入院ができるというところが、メリット、大きなメリットかと思います。はい、
どうしても入退院というと病気そのものだけに医療者の立場としては目が行きがちのものだと私は思っていたんですが、そこだけではなくてしっかりその病気に専念するためにさらに深いその人の生活にまでしっかりこう踏み込んで、その治療に専念してもらうためにできることをとしてこの入退院支援室が必要になったんですね。メディカルソーシャルワーカーの山本さんの立場からはいかがでしょうか。
はい、入院する際に、その時点でもう医療費というのが非常に気になる方が、多いと言われています。なので旅行に行くにもいくらお金がかかるかということを考えてから、ほとんどの人が旅行を選択、行き先を選択しますが、病院に入院する際にもどれぐらいお金がかかるという目処が立ってないと、すごく心配なまま治療に行くという形になります。なので、医療費の概算を示したり、もしくは、手元で持っているお金ではどうしようもなさそうということで、治療を諦めることのないように病院としてどういう手伝いができるかということを入院が決まった時からご案内するようにしています。
私自身も入院した経験があった時に、一体どれぐらい入院するのか、どのくらいのお金がかかるのか、あまりにも分からなくて不安になったことが確かにありました。でももうせざるを得ないという状態だったんですけれども、そういう患者さんの不安を少しでも軽減できたり、入院や退院に前向きになれるかと思います。入退院支援室がこういった患者さんの適切な治療のための後押しをしてくださる場所なんだなということを改めて感じました。 次回はこの入退院支援室、実際の事例を交えて1年経って今どんな活動をしているのかについてお話を伺います。ここからは日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
お願いします。6月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。6月は知っておきたい薬の知識をテーマに薬剤師が講義を行います。好評いただいているストレッチ体操もありますので、ふるってご参加ください。開催日6月18日木曜日午後1時30分から3時までとなっております。テーマは知っておきたい薬の知識、薬を安全に使うためにと題して、薬剤部部長の佐藤英二、ジェネリックとサプリメントと題しまして、薬剤部主任の藤野良二の2名が講義を行います。生き生きストレッチ体操は森明弘理学療法士が担当します。会場は日光記念病院地域医療研修センター。定員は40名程度で、お申し込みお問い合わせは0143-25-2555地域医療連携センターです。平日9時から午後4時30分まで受け付けております。どうぞふるってお申し込みください。続いて次回の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などさまざまな専門職が糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は6月9日午後3時から藤戸彩管理栄養士が担当するうっかり塩分にご注意をです。当院通院中ではない方も参加いただけますので、お気軽にお越しください。お申し込みお問い合わせ先は糖尿病センター 0143-24-1331、平日9時から午後4時30分まで承っております。どうぞよろしくお願いいたします。
日光記念病院広報広告室の萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス0143-84-1663まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。